マタイの福音書の、お読みいただきました1章23節に、見よ、処女が身ごもっている。ここから直接御言葉を味わっていきたいと思います。お手元には説教のアウトラインをお配りしておりますが、どうしてクリスマスに、世界中でお祝いするんでしょうか。誕生日に、こんなに祝われる方はイエス・キリストの他にないのではないかと。お釈迦様の誕生もお祝いされますが、広がりといい、人数といい、圧倒的にイエス様のお誕生がポピュラーだと思います。遠い過去、2000年前の人です。わずか30年数年の短い生涯でした。一つの国を起こしたわけでもないし、何か大学や大きな学校を作ったわけでもなく、一冊の本も書いておられません。いいえ、十字架の上で強盗たち、国の反逆者たちと一緒に惨めに殺された人です。その人の誕生をどうして喜び祝うのでしょうか。十字架で死んだ人なら他にもたくさんいました。なのにどうしてこの人だけ特別なのでしょうか。一体この人はどういう人でしょうか。今日読んでいただいたマタイの福音書というのは新約聖書の一番初めの書物です。で、この記したマタイという人はユダヤの国の主税人でした。学歴もあり信用もある人です。なかなかこの地位に就くのは困難なことでした。しかしイエス様から私についてきなさいと言われて、彼はその職を捨てついていったんです。12弟子の一人に選ばれ、そしてなんと新約聖書の最初のページを飾るという光栄を受けました。与えられました。一章を見ていただきますと、日本語ですから、向こうの文字をカタカナでずらずらずらっと書いてありますから、これ見ますと、これだけで、ちょっと読みかけて、もう舌噛みそうだからやめたと、みんなそうなりやすいんです。せっかく聖書を読もう思ったのに、1ページからこれじゃということで、あとの5章あたりの3章の説教、水訓あたりから読んで、これはいいと感動する人も結構いらっしゃいます。最初でやめてしまう人もいるかと思います。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあります。つまりこれはイスラエルの国の歴史を、こう有名な人物を記して、旧約聖書に登場する人の名前を書き連ねているんです。と同時にイエス・キリストの家系の系図ですから、私たちで言えば過去帳にあたります。そこでこの仏壇に置かれている過去帳のように、先祖は誰の誰でであるということが、宇治出場がわかるわけですが、そんなに遠くまで遡ることができる家系というのはそんなにないですね。もともと日本は宇治出場がわからない名字がなかった。そこそこの太郎兵衛さんとかね、熊さんとかね、ハッさんとかという、そういう人がほとんどでした。 アブラハムというのはイエス・キリスト、一節に出てくるアブラハムという人はユダヤ人の先祖ですね。一番最初の人。今を遡る4000年前、イエス・キリストから言えば2000年前の一番最初の先祖です。それから時代を下って1000年、イエス・キリストから遡って1000年、今から3000年前の人物がダビデと言われる人で、イスラエルの2代目の王様になりました。このアブラハム、ダビデにあなたの子孫から救い主が生まれると言われていた通り、1000年後、イエスが生まれます。その父、マリアの言い名付けヨセフは、ダビデの家系でした。だから、神様の約束はこんな風に実現してきたということです。まあ、そんな風に、このマタイの福音書を最初に、とっかかりに理解していただければ、今日の初めの助けになるのではないかと思います。では、今日ですね、の、読んでいただいた二次詩です。あなたの妻マリアを迎えなさい。こっから入りたいと思うんです。妻マリア、名前はマリア、まあ、ユダヤではたくさんある名前です。どんな家庭に生まれ、どんな少女時代を送ったかというのは記録が残っていません。この時ただ分かっているのは、ヨセフという青年と婚約していたということです。まあ、しかし妻マリアを迎えなさいという言葉はちょっと引っかかりますね。つまりユダヤの国の慣習では法律的に婚約は結婚を意味していたんです。婚約した二人はすでに夫婦という身分を与えられますが、1年間別々に暮らさなければならなかったんです。それから結婚の祝宴が開かれ、夫が自分の家に妻を迎え、そして二人は正式な夫婦となります。だからここでマリアは法律上はすでにヨセフの妻であったのです。このことはちょっとね、クリスチャンに確認したいんですが、教会はキリストの花嫁で、キリストは教会の花婿ですね。結婚式でよく読まれるように、花婿は花嫁をこの喜ぶって迎えるわけですが、花嫁のために命を捨てるわけです。で、しかし花嫁とは呼ばれる教会なんですが、実は地上にある間は婚約中だと言われている。これは新約聖書のコリントの町へ送られた手紙に書いてあります。で、一番終わりの新約聖書の終わりの黙示録には、子羊の婚約、つまり十字架について私たちの身代わりとなって生贄となった神の子羊、これが十字架の意味ですよね。十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって、血を、生贄となって血を流してくださった、神の前に犠牲となってくださったイエス・キリストは花婿で、花婿の前に婚宴が開かれ、花婿と共に結婚式が行われる。で、それが実は、子羊の婚宴と言われているんです。つまり、ユダヤの結婚が正式上、もう、婚約者は妻である、正式な夫婦であるが、結婚式を待っている。まあ、それが教会と このイエス様の関係であり、同時にこのヨセフとマリアの関係だったということを教えられますね。ちょっと最初から余談になりましたが、このマタイの福音書は今読んでいただいた箇所に短くヨセフとマリアのことが書いてあるわけです。ところが同じそのマリアの解任の出来事というのは4つの新約聖書の初めの文章、マタイの福音書と3番目のルカの福音書にだけ出てくるんです。あとの2番目の書かれている記されているマルコの福音書と4番目のヨハネの福音書にはクリスマスのこのマリアの降誕、処女降誕物語は出てこない。で、マタイとルカの2つを補い合わせて見ていきたいんですが、お開きになれる方はルカの福音書1章26節から38節というところにあります。1章の26節から38節。お話を聞いてくださるだけでも、私はそれに基づいて話していきたいと思います。結婚を控えて父の家で過ごす日々、希望に胸を膨らませていた乙女マリアに、なんとある日天使が現れました。なおガブリエルと言います。実は聖書に登場する天使はたくさんあるんですが、名前がついて呼ばれているのはこのガブリエルとミカエルという二人だけですね。マイケルって言うんですね、英語で読みではね。で、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますとガブリエルがもう第一声告げます。天使の光輝く姿にさすがにマリアはびっくり仰天します。神様の使いがあった時に接した多くの人がそうであるように、マリアも戸惑いました。考え込んだと思います。私に特別な恵みがいただけるとは一体何があるんだろうか。ユダヤの人々から蔑まれていた地方の出身です。異邦人のガリラヤと言われた地方のナザレの田舎の片田舎の娘、そんな名もないマリアに神様は何を語ろうとされるのか、まあびっくり仰天している、まあ恐れおののいているマリアにガブリエルは続けます。怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。マリアが男の子を産む、その子イエスは神の子だ。しかもダビデ王国を再建する永遠の支配者になる。ずっとユダヤ人が長いことを待望してきたメシアの誕生、救い主の誕生に自分が母親となって関わる。マリアはどこまでことの重大性を理解したかわかりません。でも夫婦としての生活にまだ入っていない自分に子供が生まれるはずがないということは分かりました。処女が子を宿すなんてことはありっこないと。そう、御使いに言いました。しかし御使いはお構いなく告げます。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれます。このルカの記事の言葉、今日の説教の最後の方にもう一度ご紹介したい、取り上げたいと思います。 聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。神の御霊によって子供が生まれることができる。しかもその子の子はダビデ王の子孫となる。つまり約束されたメシア、救い主、いやその前に神の子と呼ばれる。皆さん、いろんなところにラベルが貼ってありますね。言葉が書いてあります。神の子、人間神の子、皆病、皆、何でした、そういう意味のことね。神の子供、人はみんな神の子供だ。そういう意味で神の子と言われているんではないんです。神に作られた人間が神の子という意味で、私たちは神の子とお互いに言い合ったりするんですが、イエス・キリストは違うんです。永遠で神、永遠に神であるお方が、神の、聖なる神のご性質を持って、この地上に現れてくださる。そういう意味で特別な神の子だというんです。神様の不思議な力は、もう、実は、エリサベスという老婦人のうちに働いてました。それは見つかりがマリアに言うんですね。不妊でもうなかなか子供が生まれないで年を取ってしまった。祭司ザカリア、神殿で神様に仕える祭司ザカリアの妻エリサベス、なんとそのエリザベスが子供を宿したという。そしてもう半年もなって、そろそろお腹が大きくなってきている。マリアの親戚になる。マリアは思ったでしょうね。私はエリザベスとは違います。神様が不妊の胎になかなか子供が生まれない結婚している女性に子宝を奇跡的に恵まれるということがあるでしょうと、10年後とか結婚して十何年目に生まれたという方がいらっしゃいます。もうそれが何十年です。私は男の人を知らないんですから、エリザベスさんとは、おばさんとは違いますとマリアは言わなかったんです。神にとって不可能なことは一つもありません。天使がそう言うと黙ってうなずいたんです。本当に素朴な素直な神様に非常に謙遜に従うという心を持った女性だったんですね。今私たちが失っているものだと思います。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと頭を下げた。いや、ひれ伏して祈ったんです。これはね、もう神様のご計画はもうどんなことでも神様がしようと思えばなさるということを、昔義人呼ぶと言われた人が旧約聖書に書いてあって、ものすごい苦しみを通した中で最後の最後の結論は、神様はご自身のご計画を何でも思い通りになさるお方です、そう言ってお従いしたんです。ひれ伏したんですね。同じ思いがマリアにあったようです。どうにかなるやろうという、そんないい加減な、やけっぱちな態度ではありません。だって、やがてものすごい困難なことは予測できます。例えば、イーナズケ・ヨセフから不倫の関係で子供を宿したと思われるでしょう。どこの誰の子だって。説明しても信じてもらえないでしょう。精霊によって。 当然ナザレの村におれなくなります。一で当時の処刑の方法、罪を犯したら一で打ち殺されるんです。どっちにしても結婚どころじゃありません。それでもどうなるかわからないけど、お言葉通り好みになりますように神様が再現をしてくださると信じてお任せしたんです。これは妻マリアのマタイの福音書とルカの福音書の経過です。ちょっと上げておいてくださっていいです、あのスクリーンをね。お話は二人目の今日のマリア、妻マリアからその言い名付けヨセフに移りましょう。ダビデの子ヨセフ、マタイの福音書の一章の二十節にそう書いてありますね。ダビデの子ヨセフと呼ばれました。マリアはヨセフにどう伝えたんでしょうね。黙っていたんでしょうか。皆さんならどうします。女性の方、あなたがマリアだったらヨセフさんに言いましたか。黙っていたとしてもだんだんお腹が膨れてきますから、体が語り出しますね。マタイはこう書いてあります。聖霊によって身重になったことが分かったと。その体に宿っているのは聖霊によるのです。これだけ書いているんです。聖霊によってマリアから、あるいは後でそれがだんだん分かってきたんでしょうか。ここでヨセフはマリアの妊娠を知ったんですね。もちろん自分の子ではない、身に覚えはない。マリアから説明を受けても納得できるはずがない。マリアを信じていたのに、まさかあのマリアがなんてことをと失望したり、怒りが湧いてきたり、やるせない気持ち。しかもマリアが黙っているとしたら、もう悶々として日を過ごすしかないでしょう。でもじっと考え込みました。ヨセフは非常に信仰に厚い人です。普通のユダヤ人と同じように旧約聖書の誠の神様を、先祖伝来の神を信じています。実はユダヤの立法、神の掟はこう記しています。恥ずべきことが見つかった言い名付けの妻は離婚すべし。これがユダヤ社会のルールです。でもこれを公の場に訴えてマリアを晒し者にしたくはない、それが優しいヨセフの男らしい判断です。マリアにどんな需要があったら、あるいは不義を働いたか知れないけど、マリアを晒し者にしないで離婚状を渡すのは、二人の証人を立てて、それで承認されればいいと。そうしよう。そうすれば、まあ、マリアを恥ずかしい思いに少しでもしなくて済むだろうと、もうそう決めつつあったんです。そうして思っていたある晩、ヨセは夢を見ました。聖書を見ると夢の中で神様が働いて教えてくださるって、これしばしば出てきます。まあ、私たちの文化で夢は正夢か夢は逆夢かという、ね、あのことわざがありますが、聖書の中でたびたび出てきますね。天使がダビデの子と呼びかけ、 なんで読んだんでしょうか。今は大工、家具職人。しかし、元を正せば、侍育ちどころか、王家、ダビデ王の血筋です。ダビデ王家の末裔とはいえ、国はとっくに滅びています。こんな言葉で私は呼ばれる。なんだろうか?マリアは聖霊によってこう宿した。生まれる男の子はイエスと名付けるべき。その子は救い主になる。ね。これが21節。マリアからもし伝えられていたら、見つかりの言ったことと一致したと思ったでしょうし、言われてなかったら、ああ、そうだったかと思うんでしょうか。ヨセフはそれを信じたんですね。イエスという名前、その名をイエスとつけなさい。これは実はエホシュアという名前で、ギリシャ語表記をしているんです。旧約聖書のモーセの付き人で後継者ヌンの子ヨシュア、ヨシュア記のヨシュアの名前はエホシュアで、もうこれをギリシャ語的に表現すると、この私たちが日本語で書くイエスになるんです。イエスウス、ギリシャ語のね。これは実は言葉、ヘブル語の元の言葉は主は救いという意味なんです。彼は救うという意味を持っているんです。なんと名前に救い主の名前をこの時固有名詞でもらっていたんですね。ご自分の民っていうのは、イエスは神様ですから、神の子供たちを罪から救うという、これはダビデ王国の再建であり、神の民を救うという神様の永遠のご計画の宣言でもありました。ユダヤ人、ユダヤ民族だけの救いではありません。もうダビデに与えられた国は永遠の王国と言われていますから、民族の枠をはるかに超えていきます。でもそれはずっと遡ったアブラハムに、あなたの子孫から全世界の全ての人が祝福を受けると言われていました。ユダヤ人は当時、自分たちはローマ帝国から解放される民族の解放者であるメシア、救世主の出現を待っていたんです。でもここで告げられたのは、あらゆる全ての国の人々の救い主が生まれる。あなたの子供はそういう役割を持つという、そういうことを告げられたんですね。これも旧約聖書の予言の成就の始まりですね。で、マサイはそのことをこう言ってます。見よ、少女が身をもっている。そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。このマタイの1章23節は遡る700年も前の預言者イザヤの預言なんです。旧約聖書イザヤ書にあります。少女が身をもる、男の子を産む、その名はインマヌエル。それが今ここで実現したんだというんです。まず、処女という言葉ですね。これは、実は、この頃は、旧約聖書というのは、エジプトのアレキサンドリアで訳されたセプチャギンタ70人訳を用いられていました。でも、元のヘブル語の言葉では、アルマーという言葉なんです。で、これは、処女という意味ではない、若い 女性を意味する言葉だから、処女降誕というのは、処女というのは違うんじゃないかということで否定する説があるんです。アルマーじゃなくてアラマーと言ってるみたい。でもこの乙女を表すアルマーという言葉は7回旧約聖書に出てくるんですが、子供を産むという箇所は1箇所もないんです。いや、それどころか、例えばアブラハムの子供2代目イスラエル2代目のイサク、その嫁となるリベカとか、あるいはモーセのお姉さんのミリアムについて使われている言葉がアルマーという言葉で、子供を宿すって、アルマーは子供を宿すってことはないんですね。だからこの言葉はやっぱり処女降誕を暗示しているのではないかと受け止めていいと思われます。もう一つの言葉がインマヌエル、括弧の中に23節に訳すと解説ですね、神は私たちを共におられる。イエス様は神共にいますという意味ですね。で、イエス、インマヌエルというのはこのやっぱりイザヤの予言だと言いましたが、その当時これは実現したんです。アハズ王という王様の子供にヒゼキヤが生まれている。ヒゼキヤというのはとってもいいこの王様になります。そのヒゼキヤ王が生まれた時にこの予言は、神が共におられる、王子の誕生はインマヌエルだ、そういうこととして一旦予言が成就したんですが、マタイは数百年以上経ってここで、実はもう一段そのインマヌエル予言というのはイエス・キリストの誕生によって完成するんだと言っているんです。イエスの到来によって神が私たちと共におられることになったんだと言ってるんですね。旧約聖書がこんな風に実現してきた。だから私たちはクリスマスの物語を昔々の物語でおとぎ話のように思っちゃいけないんだということを、こういうことで教えられます。では最後で、処女降誕というこのことは、このことそのものを一緒に突っ込んで考えたいと思います。まあ、はっきり言って私がクリスチャンになる時も、いや教会に来た時、処女から生まれるっていうのはとても信じられませんでした。まあ聖書の奇跡っていうのは本当に信じられなかったんです。現代人にとってはほとんどそうでしょう。ところがこの先ほども言いましたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つのイエス・キリストの生涯を記録した新約聖書の最初の文章ですね。そのうちマタイとルカがこのことをイエスの降誕物語を書いているんです。そしてマルコとヨハネは書いてないと言いましたが、実はこのマルコが一番古く書かれた、最初に書かれたその福音書なんですね。で、だから最初はなかったけど、後で処女降誕物語ができたんじゃないかと、こういう説を唱える人がいるんです。他にもね、当時ギリシャ文化と交流があったから、ギリシャのヘレニズム神話、まあ、ギリシャ神話の同じように、これは影響を受けているんじゃないかという説もあるんですが、そんなことはないですね。だってものすごいユダヤ的なんです、この話っていうのは。ギリシャ的じゃないんです。 だからギリシャ神話の影響はない。もう一つ、マルコは書いてないと言うけど、これ沈黙からの議論ですね。例えば夫婦の間で奥さんが旦那に言わなかった、お前は俺に何も言わなかったからお前は知らないんだと、こう旦那が言ったら、奥さんは私は知っていたけど言わなかったのはいろいろ考えがあったからよと、まだ言うべき時じゃなかったのよと、説明の順番も今はそれ言わなくてもいいと思ったのよと、でもそれは本当にあったのよ、知っていたのよ、いや黙っていたらお前は知らなかったと決めつけているわけです。奥さん温まってますね。だから言わないでおく自由を誰に対しても認めなければなりません。マルコは言わなかったんです。マルコは意図的に他の人たちが記したようにイエス・キリストの生涯を書くときに、最初にバプテスマのヨハネという自分のイエスの先駆者から書き始めているんです。とすればイエスの誕生物語ではなく公の生涯から書き出しても全くおかしくはない。まあともあれイエスの誕生というのは、はっきりとこの本当にあったことだというんです。ユダヤ人にとってね、まあ、マタイとかルカが記しているように、ありもしなかったことをでっち上げてわざわざ作り上げる必要がどこにあるんでしょうか。そんなのはユダヤ人だって信じがたいことですよ。なのにそういうことを作り上げたというのは意味がないことです。いや、これは本当にあったことだから、事実だったから報告している。それを受けて初代教会は、最初の頃の教会もはっきりとそれを信じ受け入れ重んじてきたんです。そしてマタイとマルコの福音書というのは、書いていること書いていないことがあるけど、お互いに補い合って助け合って全体が見えてくるわけです。今日お話した通りです。だから矛盾ではなく補足し合う内容を持っています。マリアとヨセフ両方のこのレポートはね、見事に補い合っている。さてここでパワーポイントを見ていただきましょう。諸女降誕のこと、2007年の西大寺市民会館で開かれた第1回西大寺クリスマスフェスティバル、第1回というのは今年また開かれるんです。後でご案内がありますが、私はその時のメッセージでこの紹介した一部を紹介します。どうぞ。あ、先ほど言いました、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力あなたを覆います。このルカの一章の五節の言葉を紹介しました。聖霊がマリアの上に臨んで、意図高き方、全知全能の神の力がマリアを覆う。どうぞ。これが大原美術館のエル・グレコの書いた受胎告知の原画ですよね。大原には原画がありますね。すごいです。どうぞ。可愛い子供が生まれてくる。この子供たちが生まれて当たり前、偶然、自然、当然なんでしょうか。だから、処女降誕なんて馬鹿臭くて非科学的で信じられないというんでしょうか。普通の誕生がどんなに奇跡的なことかということをちょっと見たいと思います。どうぞ。受精の状況で、受精卵 0.2 ミリメートルです。想像して1ミリの10分の2です。ちっちゃい。 ですよ。そこにもっと小さい 0.05 から0.07 の精子がたどり着くんです。1500億分の1です。この2つが出会う確率は1500億ですよ。そんな奇跡的な出会いで私たちは受精したんです。で、この 0.2 ミリの中に全部の遺伝子の情報が入ってるんですよ、 DNA が。ではどうぞ次よ。で、だんだん大きくなってきて子供が生まれます。で、へその緒でしっかり胎盤とくっついています。で、この命がお母さんと別の命として育つのに胎盤が必要なんです。地球の中で。で、この胎盤を大きくするとこうなんです。で、これをさらに拡大すると一部分はこうなります。お母さんの血と子供の血が混じらないようになっていて、しかも母体と胎児との間にガス交換、栄養補給、老廃物交換、いろんな役割をこの胎盤で担います。だからこんなのは偶然と言うんでしょうか。お腹の中は羊水の中ですから、今日は用意してませんが、羊水の中で肺呼吸できません。心臓に血液は行っていますが、心臓出て赤ちゃんの胎児の肺には行かないようになっているんです。はい、わかりましたかという。はい、わかりましたという。はい。肺に行かないで心臓から直接動脈に行く、静脈から戻って心臓を肺をスルーしていくように、実は心臓は作られていて、胎児の中には、心臓には卵圓孔という穴があって、右心房から左心房、左心房から右心房へ通り抜ける。その卵圓孔という穴は、上顎のようなものが逆さまになっていて、生まれて途端におんにゃーと泣いたら、パッと閉まるんです。で、血が逆流しないようになっていて、卵圓孔から通っていた血は今度は肺を通って行くようになる。つまり羊水、外にお母さんのお腹から出てきた赤ちゃんは大人と同じように息で肺呼吸をするようになります。これが全部 0.2 ミリのあの受精卵の中に全部インプットされているんです。この胎盤がなければ人間は宿ることができません。育ちません。で、育った後この胎盤は出ていくように初めからそれが全部データが入ってるんです。一つ一つの全内臓とか全部の体の器官の構成する細胞が60兆から100兆あります。そのすべてのデータが 0.2 の中に入っている。これが私たちは DNA と言われて今分かってきていることで、 DNA は偶然には作れないっていう話なんです。誰が計画したんでしょう。誰が設計したんでしょうか。普通の赤ちゃん誕生は普通のもう奇跡的な存在なんです。次どうぞ。この不思議な血液はもう全部、まあ、20、30、40の血管の中に血管を通る血管があるわけですね。血管の中に30、40になってそこを通る血管もつなぎ合わせるとだいたい地球を二回り半する長さなんです。こんなすごいものを私たちは持って、なんとすごいかという。 なのにこんなすごいことをされた全知全能の神が、人間を罪から救うために、罪を持たないで人間の世界に来るために、マリアに聖霊によって神の御子イエスを生まれなさる。旧約聖書から新約聖書に書いて、女から生まれる、そして同時に罪を持たないで生まれるためには特別な方法が必要だったんです。美しい死なんかではない、全知全能の神様はこういう仕組みをお作りになったんです。いいです、止めてください、上げてくださっていいです。結局問題は世界観なんです。宇宙観であり、あるいは神様がどんなお方であるかということをどう見るかなんです。聖書が教える神様は、この宇宙を創造し、あらゆる自然法則を作り、今もそれを通してそれをコントロールしていらっしゃるお方です。こんなお方がこうしようと思ったらできないことはないんです。諸女教皇太はつまずきではなくなります。命のメカニズムの全体を考え出し、これを今も支配しておられる全能の神様に向かって、諸女からイエスが一人の人となって生まれるなんてことはできないと申し上げるのはおこがましいし滑稽でもあります。聖書は初めから諸女が身ごもっている、非常に挑戦的です。信じにくいことですか。単なる美しい物語というのではなく、本当の出来事です。イエスは偉大な教師なんかではなく、人間以上の存在、人の知恵と理解を超えた永遠の神の御子としてこの世界に来てくださり、私たちを罪から救うために来てくださった。やがて成長して、父よ彼らをお許しくださいと十字架の上にご自分の命を捧げてくださる。神が人となられたという神秘、それを受け入れることなくしてイエス様のご生涯を全体を理解することはできません。今日諸女が身ごもっている、それは私たち一人一人のこのイエス様を心に救い主としてお迎えしませんかというお誘いであり呼びかけです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちの心を素直に謙遜にして、マリアのようにお言葉通りこの身になりますようにと申し上げる皆様でありますように、どうかまだイエス様を救い主として心に迎えていらっしゃらなかった方が迎える用意ができますように、できれば決断をなさいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。